ご神君、一つ、大衆退職するは絶職のもとになるぞ。信心がなくても誰でも合点のいく見教えだが、実行することは見やすくて難しい。教祖の見教えとして改まっていただくとき、見やすい教えを地に苦にすることのできる教えである。教えを血肉にするとありますね。教えを血肉にする、まあ身につけるということでしょうかね。この教えを血肉にするところによるところの助かりということなのですね。昨日の補完というか続きになると思いますが、この天地金の神様の願いの第一は人間氏子の助かりだ。しかもただの助かり、いわゆる私どもが困った困ったということに対して、その困ったことを取り除いてくださる、助けてくださる神様だというばかりではない。その困ったということを取り除くというよりも、その困ったということをいただき抜くところにあるところの助かり、いわば真実の助かり、もうただ困ったという時に困ったことを取り除いてもらうというだけの助かりようであるならば、そういう助かりを5回、10回、100回と続けたからといって、本当の助かりにはならない。その困った、今日は困ったというその同じ問題が明日また起こってきた。それでもただ取り除いてもらって助かったというだけであるならば、同じ問題が起こったらまた同じように困らなければならない。その困ったということを困らずに済む助かりよう、困ったということを取り除くのではない。困ったということがまた起こってきた、そのまた起こってきた時に、今度はその事柄を困ったと言わずに済む助かりよう、という、そういう助かり方、いわば師匠が、私の辞書には難儀という文字はありませんとおっしゃられたような、そういう助かり方ですね。その今までは困ったと思っていた、昨日までは困ったと思っていたと同じような事柄が起こってきたときに、今日はもうその事柄が困ったことではない。それは神様の親愛の現れだといただけれるような、その事柄を通して私どもの心を育てていこう、磨いていこう。これは私の心の至らないところを神様がご指摘くださった。教えてくださったのだ。そのことによって心を育てていこう、というようないただき方ができるような人、人間を育てたい。そういうことになった時に初めて、いわば助けることができる、人が真に助かるということに一歩近づくわけですね。ただ今困ったということを取り除いてやるだけの助けようであるならば、同じことがまた繰り返し繰り返し起こってきても、いつまでたっても困った困ったで終わってしまうわけです。そのもう困ったと言わずに済むような助かりようをいただいてもらわなければならない。そのためにはやはり教えを血肉にするということが得るわけですね。 大衆退職するは絶職のもとになるぞと。大衆退職をして、いわば食べ過ぎてお腹が痛くなった、だから神様どうぞこのお腹の痛いのを治してくださいとお願いをする。そしたら神様が治してくださる。で、ああおかげをいただいた、お腹が痛いのが止まった、ああよかったよかった、助けてもらった、おかげいただいたな、ということになりますけれども、また数日経つとまた食べ過ぎる、飲み過ぎる、お酒を飲み過ぎる、ご飯を食べ過ぎる、そしてまた、はあ、また食べ過ぎてお腹が痛くなった、神様お願いします、助けてくださいということになりますね。いつまでたっても、まあ性懲りもなくというのでしょうか、食べ過ぎて困った、食べ過ぎてお腹が痛いということを、飲み過ぎ食べ過ぎでお腹が痛くなったということを繰り返し繰り返し、これではいつまでたっても本当の助かりにはなりませんね。ですから神様は、退職をするとお腹が痛くなるぞと教えておられるわけですから、すなわち食べ過ぎるなよ、飲み過ぎるなよというその教えをいただくことによって、自らが助かっていくことができる、そういう教えでもあるわけですね。ですから教えをいただく、その教えを血肉にすることによって、私どもの困ったということが一つずつ減っていくということになりましょうね。昨日までは困っていたけれども、今までは食べ過ぎて困っていたけれども、もう食べ過ぎをしないようになった、腹八分で収めることができるようになったとなれば、もう食べ過ぎによって腹が痛むというような、そういう難儀はせずに済むようになるわけですからね。そこに助かりの世界が一つ増えるわけですね。教祖様が一番最初にその神様から人助けを頼まれた、その時には神様が、天地間の神様が教祖様に、確かに難儀な事故があるから取り次ぎ助けてやってくれとお願いしておられますね。それを教祖様がお受けになられた。そして難儀な事故を取り次ぎ助けることを始められた。大抵は難儀な氏子を取り次ぎ助けてやってくれ、まあ難儀な氏子がそれこそ食べ過ぎてお腹を壊した、氏子が食べ過ぎて、まあ食べ過ぎてお腹を壊したとは本人は思わないでしょうね。ただご飯を食べたらお腹が痛くなったということでしょう。ですからどうぞこのお腹が痛くなったのを治してくださいとお願いに来る。そしてそれを教祖様が神様に、どうぞこの氏子の払い手を直してくださいとお願いされる。それでその払い手が治るというような、取り次ぎ助ける、取り次ぎの働きとか、取り次ぎ助ける、取り次ぎ者の働きというものを、そういうふうに理解してきたように思いますね。氏子の願いを神様に取り次ぎ、そして神様のおかげを氏子に授けるというようなことでしょうか。それがもう少し進んでまいりますと、今度は氏子の願いを神様に取り次ぎ、神様の願いを氏子に取り次ぐという世界にも入っていくわけですね。ですから一方通行ではない、まあ、ご祭殿というようなことでしょうかね。神様の願いも聞いてくれ、あなたの言い分も聞こう、その代わり神の言い分も聞いてくれというわけですね。やがて教祖様に対して神様が、理解だけでよしと言われる頃、確かそういう時節があったと思いますね。 お話を、いわゆる理解ですね、神の理解、教えということですね。その教えだけでよいというわけです。氏子に教えを聞かせろと、語ってくれと、それこそ大衆退職は絶職のもとになるぞというような、そういう教えということになりましょうかね。そういう理解というものになりましょうかね。食べ過ぎるからお腹が痛くなるのだ、飲み過ぎるから体を壊すのだ、だから飲み過ぎないようにしなさい、食べ過ぎないようにしなさいということが、その次に起こってくる難儀を、まあ、予防することになりますね。助けることになるわけです。その理解によって、その理解を、ただしその理解をいただいた者が、その理解をいただいた事柄を守らなければ、やっぱりまた難儀になりますね。またその大衆退職するは絶食のもとになるぞと、食べ過ぎたらお腹を壊すぞと、そういう教えをいただいて、あ、それなら食べ過ぎるのはやめよう、もう腹八分でやめようということになれば、おかげをいただくわけですけれども、それでもこりも性懲りもなくまた食べ過ぎる、飲み過ぎると、また難儀な目に遭うわけですから、教えを守り行絶においては難儀から解放されるということではないということになりましょうね。そしていよいよの極めつけ、これは神様が人を助けるという、その助け方が、変化が起こってきている、変わってきているということですね。最初は教祖様に取り次ぎ助けてやってくれという、取り次ぎ助けるという助け方であったわけです。それが教えだけでよいと、教祖様が教えをする、理解をすることによって人を助けるという助け方へと変わってこられた。そしていよいよになったら、教祖様の機能も申します、神前撤去ということになりましたね。もう教祖様が取り次ぎをすることもできない、いわば取り次ぎ者不在の状態になったわけです。その取り次ぎ者不在の状態でも人が助かる、人を助けたいと神様は願っておられる。もう取り次ぎ者を使って人を助けるということができなくなったという状況にあるわけですね。そこで生みなされたのが天地書きつけということになりましょうね。いわば取り次ぎ者はもう使えなくなった、取り次ぎ者が現実問題として、取り次ぎ者が不在になったというわけです。その時代が来るときに、いわばどうやって助けるか、それが池上金光大臣、天地金の神、一心に願ですか、まあ願うですか、願いですか、おかげは我が心にあり、今月今日へ頼めという、この何文字でしたかね、34文字でしたかね、ここに凝縮されたわけですね。そしてこのことを本当に血肉にしていくならば、そこに真実の助かりが得られる、助かるというわけです。ですから人の助かりはこの天地書きつけに凝縮された。もう取り次ぎ者も、取り次ぎの者の手を借りることもできなくなったということに至って、それでも人を助けたいという、その神様の思いがこの天地書きつけに凝縮されたということにも なりましょうかね。だからといっていきなり38そこの世界に入っていくということもできないから、そこの準備段階のようにしてまた次の1ヶ月ほどで取り次ぎが再開されたということになりましょうかね。そしてそのいよいよギリギリのところはこの天地書きつけということですけれども、やはりそこに至るまでのまあ何と言いましょうかね、トランジットというのですかね、その変革の時期、変換の時期、何と言いましょうか、そこに移るまでの過程というものがありますね。そこを補ってくださった方が師匠大坪宗一郎氏の一つのお役目ではなかろうかと思いますね。それは師匠が教えてくださる、もちろん師匠もお取り次ぎというお取り次ぎの技を継承しておられます。しかしその師匠の五番念といいましょうかにはもうその身を引いておられますから、師匠自らがお取り次ぎをなさるということはもうなかった。そこに残されたもの、それはご理解ですね。私の話を聞いて感じてくださればおかげになります。分かってくだされば信心が進みますというこの見教えですね。いわばおかげをいただきたいと思うならば、私の話を聞いて感じてくださいというふうにもいただけますね。師匠は何もおかげをいただきたいなら、私のもとに来て私のお取り次ぎをいただきなさい、私のもとで取り次ぎをいただいたら助かりますよとはおっしゃっておられませんね。どこまでも私の話を聞いて感じたらおかげになります。もしおかげが欲しいなら、私の話を聞いて感じてくださいというわけです。そして実際その師匠のお話が17年分ですかね、昭和42年から昭和57年まではほぼ毎日お話しされたそのご理解が残っておりますから、そのお話のどれかでもいただけば、そしてお話をいただき感じることができれば、そこにおかげがある、おかげになるということになるわけですね。ですから私の話を聞いて感じてくださったらおかげになります。これはまさしく取り次ぎによる助かりではなく、お話によるご理解による助かり、教祖様に対して神様がこれからはご理解だけでよいとおっしゃられた、そのことにも相通じてくるものがありますね。そのご理解だけでよい、そのご理解を感じたらおかげになるのだと、師匠がそのことを引き継がれたのではないかと思いますね。ですから師匠大坪宗一郎氏のご理解を聞いて、読んでとはおっしゃいませんでしたね、聞いてですね、やはり聞くことが大切だということです。聞くということは耳からも入ってくる、そして体の毛穴からも入ってくるということになりますから、これはただイヤホンだけで聞くということではなく、スピーカーを通して音として体全身で聞くということがいるかもしれませんね。その師匠のご理解をいただく、聞くことによって感じることによっておかげがいただけれるという世界がそこに生まれたと、取り次ぎの次の世界だと思いますね。そしてそれを分かったら信心が進みます。そして分かってなおかつ行じることができたらご神徳がいただけますということにまた進んでいくのだと思いますね。まあここからはまた次の話ということになりましょうね。 教祖様の時代から師匠大坪宗一郎氏の時代へ、その人助けの人を助ける、どうやって人を助けるかということのその方針が神様の中でも変わってこられたということですね。もはや取り次ぎによる助けではない、話を聞くことによる助かり、ご理解による助かりということに、まあ、移ってきたと言えるのではないでしょうかね。だからこそ今の取り次ぎの時代、取り次ぎでは真釈に合わない、せいぜい300里か400里ということですからね。今はもう世界中ですから、300里400里では真釈に合いません。取り次ぎでは真釈に合わないということです。ご理解を持って人が助かるということになると、地球上の人が即助かることができることにもなる時代になっておるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。